本日の宣教箇所、ルカの福音書11章5節から13節、新約聖書137ページです。またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを3つ貸してくれないか。友人が旅の途中、私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。するとその友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っている。起きて何かをあげることはできない。あなた方に言います。この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし友達のしつこさのゆえなら、起き上がり必要なものを何でもあげるでしょう。ですからあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。聖書の言葉は以上であります。今日お読みした箇所ですけれども、聖書の中でもですね、非常によく知られた言葉が含まれています。求めなさい、そうすれば与えられますという言葉ですね。まあ、少し古い表現ですと、求めよ、さらば与えられん。まあ、こういう言葉を、どこかで聞いたことがあるのではないでしょうか。で、この言葉は、非常に、不思議な魅力といいますか、がありまして、何かですね、私たちの心を引きつけるところがあるのではないでしょうか。求めなさい、そうすれば与えられます。この言葉に励まされたり勇気づけられることもあると思います。皆さんは何かを本当に熱心に探し求め、追求し探求し、そしてその結果というかその果てに何かを得た、そういう経験があるでしょうか。努力の末、何かなかなか得られないようなものがやっと手に入る、手に入れられる。これは本当に喜ばしいこと、大きな喜びであると思います。ですから、自分自身の経験ではなくても、他の人がですね、こういうことを経験している。努力の末に、探求の末に、何か得難いものを得た。そういうことを聞きますと、少しですね、私たちも自分の経験ではなくても、何か嬉しくなったり励まされたりすることがあるかと思います。テレビの番組でもですね、いろいろな人の人生を取り上げたりですね、仕事のことを取り上げる、そういう番組があります。特にですね、何かの分野で成功を収めている方、第一人者のような方の人生や半生をこう紹介する、そういう番組があります。そしてそういう方々は、大体ですね、本当に何かに熱心に追求する、努力をする。まさにこの箇所にあるように、探し求め、叩いて、叩いて。その結果何かの道が開かれてくる。そういうような道を歩んでおられることが多いと思います。そして私たちはそういう姿を見て、非常にこう励まされたり、感動したりするわけですね。そういったこともありまして、この求めなさい、 そうすれば与えられます。この言葉はやはり何か、まあ、教訓といいますか格言のように読まれていることが多いかと思います。ただですね、改めて今日ちょっと広くですね、聖書の箇所をお読みしましたが、まあ、こういうふうにこの、まあ、文脈を見ていきますと、もともとの文脈では、まあ、この箇所ではですね、特に神様に対する態度、祈りの態度や祈りの姿勢を教えるために語られた、そういう言葉であるということがわかります。聖書は神様に対する態度あるいは祈りの姿勢についてどういうことを教えているか、今日は改めてそのような基本的なことを確認したいと思います。このルカの福音書の11章は祈りについて特に教えられております。一節からのところでは、弟子の一人がイエス様に祈りを教えてくださいと求めます。でその求めに応えてイエス様が主の祈りを教えてくださる、具体的な祈りの言葉内容を教えてくださるわけです。でその後ですね、今日お読みしたこの5節からの箇所が始まっています。でこの5節からのところでは、具体的な祈りの言葉ということよりも、まあ、先ほども言いましたけれども祈りの姿勢、態度、どういう態度で祈るのか、神様に向かっているのか、そういう態度姿勢が教えられています。まあ、そして少し奇妙なですね、この例え話があるんですけれども、まあ、5節からのところですね。またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを3つ貸してくれないか。友人が旅の途中私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。まあ、かなりこう無茶な設定ですね。まあ、あなたに誰か友達がいたとして、まあ、その友達のところになんと真夜中に行ってパンを3つくれというわけですね。自分の他の友達が旅人として自分のところにせっかく来てくれたのに、出してあげられるものがない、だから何とか助けてくれないかと、まあ、夜中に来ていると。まあ、そもそもこういう状況をですね、私たち避けたいですね。こういう状況にそもそもならないようにしたいわけですけれども、まあ、でもこんな場面に置かれてしまっている。まあ、そしてどうするか。友達がですね、心よく答えてくれるといいんですけれども、7節ですね。するとその友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っている。起きて何かをあげることはできないと言われてしまう。どうでしょうか。まあ、こういうこんな場面にそもそも私たち置かれたくないですけれども、こういう場面に置かれたとしたらあなたはどうするか。で私はですね、こういう場面を想像、まあ、あまりしたくないんですけれどもしてしまうと、そしてこのまあ主人公といいますか話の中心に自分自身が置かれていたとすると、もうちょっと諦めてしまいそうですね。まあこんな夜中に来て非常識だ、何かあげることはできないと言われたら、いやそうですよね、ごめんなさいと言って、まあ、さっさと引き下がってしまいたい、まあ、そんなところだと思います。でもイエス様はそういうことが言いたいわけではなくてですね、その後8節ですね、あなた方に言います、この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり必要なものを何でもあげるでしょう。ここはちょっとですね、誇張といいますか、まあ、少し意地悪な言い方もあるかと思うんですが、まあ、こんな時間だし面倒をかけないでほしいと断られることがあるかもしれない、まあ、それでもあくまで私が頼み続けるならその熱心さしつこさゆえに友達もきっと答えてくれるでしょうと、 あなたの熱心さ、しつこさが周りの人を動かすということがありますよということを言っているわけですね。まあ、ちょっとこういう言い方をするとですね、あの寝ている友達が、まあ、すごく意地悪な人のように思えてしまいますが、まあ、そういうことが言いたいわけではなくて、単に頼むのではなくて、一度断られただけで、まあ、諦めてしまわない、熱心に頼み続ける、そういう熱心さの重要性といいますか、大切さということをこう教えようとしているわけです。でちょっとあの本質とはずれるところになるんですけれども、まあ、この例え少し面白いところがありまして、この例えの中心の、まあ、あなたは自分自身のためにではなくて、友達のためにですね、旅人である友達の食べ物のために、まあ、他の友達に助けを求めている、そういう場面ですね、まあ、自分がお腹が減ったから、自分の食べるものがないから真夜中にお願いをしている、そういうわけではなくて、他の人の必要に応えるために、まあ、なんとか頼もうとしている、そういう場面ですね。でこれは別にこの例え話の本質ではないんですけれども、まあ、ふとですねこの例えを読んで、他の人のために熱心に願い求めたことがどれくらいあるだろうか、他の人に迷惑をかけてまでも助けを求めようとしたことがどれくらいあるか、まあ、そういうことも少し私この箇所から問われるところであると思いました。で、まあ、このような例えを通して主イエス様は一体何を教えようとしているのか、まあ、とにかくですね、友達や周りの人には、まあ、しつこく厚かましくお願いをした方が良い、そういうことが言いたいのでしょうかですね。まあ、この後ですね、9節から、ちょうどすごく有名な言葉がこう始まるわけです。9節ですから、あなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見出します、叩きなさい、そうすれば開かれます、誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。で、まあ、ここはですね、すごくこう短い言葉でありますけれども、叩きかけるように、求めれば与えられる、探せば見出す、叩けば開かれる、こういう3つの姿を通して、まあ、本当に熱心にしつこく諦めずに求め、探し、叩く、そのことが教えられ励まされています。でこのような熱心な姿というのは、単に人に対する姿ではなくて、これは神様に対する姿として教えられているんですね。でこれが人に対する姿ではなくて神様に対する姿だということが、11節以下ではっきりといたします。11節のところですね、あなた方の中で子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか、卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか、ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています、それならなおのこと天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。でこの最後のところに来てようやくこの例え話、これまでの教えの意味、意図がはっきりとしてきます。まあ、親というのは自分の子供には本当に良いものを与えたいと願っている、願うものであります。子供の必要なもの、快適な環境、本当に良いものを与えたい、でそのために努力を惜しまないものであります。子供が魚を求めているのにその代わりに蛇を与えるような親はいない。そうであるならば人間の親よりもはるかに良いお方である、そういう父なる神様は私たちの求めに応えてくださるはずである、 そして本当に良いもの、本当に必要なものである聖霊を与えてくださるということです。まあ、そういうわけで今日の箇所では父なる神様に本当に熱心にしつこいほどに祈り求めるということが教えられています。でただこのことはですね、少し誤解や疑問を生むかもしれません。熱心にしつこいほどに祈り求める、それは大切だというのはわかる。でもそういうことは神様は私たちがしつこく熱心に求めないと聞いてくださらないということなのか、何かしつこく熱心に求めないと聞いてくださらない神様というのはちょっと意地悪な神様ではないか、そういうふうに思えてしまうかもしれません。でもちろんですね、この例えの意図としては私たちの熱心さ、しつこさ、それを教え励ますということにあります。まあ、そして父なる神様は私たち人間よりも、人間の親よりもはるかに良いお方で、本当に私たちが求めているもの、大切なものを与えようとしておられる、そういうお方であるとこの箇所では教えられています。ですから決してですね、この箇所何か神様が意地悪をしているとか、しつこく祈り求めないと祈りに応えてくださらないとか、そういうことが言いたいわけではないんですね。むしろ私たちの熱心さが求められているということです。で、このような言葉を聞いて皆さんどう思われるでしょうか。良いものを与えようとしておられる、そういう神がいるなら私も祈り求めてみたい、そういうふうに思われるでしょうか。いや、それともいや、そんなうまい話などあるはずがない、そんな神などいるはずがない、そういうふうに思われるでしょうか。で、私としてはまずは祈り求めていただきたいと思います。まあ、どんなことでもいいと思います。神様に祈っていただきたい、誠の神様に私たちの祈りや願いを聞いていただける、これほど素晴らしいことはありません。いや、あまり祈ったことがないという方もですね、ぜひ神様に祈り求めていただきたい。こんなことを祈るのはちょっとわがままなのではないか、自分勝手なのではないか、そういうふうに思うことがあるかもしれません。でも自分が今求めていること、願っていることをまずは正直に神様に祈っていただきたい。別にですね、他の人に言う必要はないと思いますので、まずは声に出してもいいと思いますし、出さなくてもよい、まあ、本当に心の中だけでもよいと思います。祈っていただきたいと思うんです。ただその上で祈ったことがですね、その通りに叶えられるかどうかはわからないということにも注意していただきたいと思います。求めなさい、そうすれば与えられます、そういうふうに言われていますが、求めたものがですね、その通りそのまま与えられるかどうかはわかりません。この11節からの親子の例えのところでありますように、人間の親もですね、子供が願うものを、まあ、本当にその通りにそのまま与えるかというと決してそうではありません。まあ、子供が願うものが、まあ、あまり良くないものである、まあ、そういうことも多くあるわけですね。まだ幼い子供なのに自分には十分に扱えないハサミや包丁など刃物をねだったとして、それをそのままですね、与える親はいないわけです。安全に扱うことができなければまだ与えない方が良い、そういうことがあるわけですね。まあ、それと同じように本当に父なる神様は私たちにとって本当に必要なものを、そして良いものを与えてくださる、そういうお方です。ですから、まあ、私たちが祈り願うものが本当にそのままその通り与えられるわけではない。でも 神様は私たちの祈りに応えてくださって、私に本当に必要なもの、大切なものを与えてくださる、応えてくださるのです。そして私たちは神様に祈り求めることを通して、本当に神様が祈りに応えてくださるお方だということが分かってきます。それを知っていくことができるのです。いや、むしろ私たちは祈りを通してしか応えてくださる神様を知ることができないと思います。祈りの中で私たち自身も変えられていき、私たちが願い求めていくものも変えられていく、そういうものであると思います。そして私たちの祈りや願いですね、そして特にその祈りや願う姿勢、姿、そこに私たちの正直な姿が表されるのではないでしょうか。だからこそ祈ることに、躊躇したりですね、少し恥ずかしくなることさえあるかもしれません。本当に神様に祈る、誠の神様に祈るということは、しかもですね、熱心に真剣に祈るということは、私たちの内側にある思い、特に神様に対する思いと向き合わなければならなくなります。そういうわけで祈りの姿には、本当に私たちの心の姿というのが、反映される、表される、そういうものであると思います。そもそもですね、神がいて私たちの祈りに聞いてくださる、そういうことについて何らかの期待といいますか、信仰、信頼のようなものがなければ、神様に祈ることさえできないのではないでしょうか。祈っているのに答えられない、あるいは叶えられない、そういうふうに感じられるときには、なぜ答えてくださらないのか、神様は何か意地悪をしているのか、そういう疑問や疑いと向き合うことにもなります。いや、疑問を持ったり疑いを持っている自分自身と向き合わなければならなくなります。そしてそういう自分とは向き合いたくない、そういう自分を見たくないので、あまり祈らないようにする、そういうことさえ起こり得るかもしれません。落胆も失望もしたくない、神様に対して疑問も持ちたくない、だから祈ったり願ったりはしない。自分の願望、願いを叶えてもらうのが祈りではない、そういうふうに自分に言い聞かせようとすることさえあるかもしれません。で、確かにですね、もちろん自分の願いを並べ立てて、神様を自分の召使いのように使おうとする、そして自分の希望を叶えようとする、そういう姿は、決して神様の前に良い姿とは言えないでしょう。しかしその一方で、本当に神様を信頼しているのに、神様に何らかの期待があったり信頼があるのに、何の願いもない、何の求めもない、それもまた何かおかしなことではないでしょうか。新約聖書別の箇所ですけれども、ヘブル人への手紙の11章というところにこういう言葉があります。新約聖書の451ページですが、新約聖書451ページ新約聖書451ページヘブル人への手紙11章6節、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。このようにあります。神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じる、このことがなければならない、 まさにこれは神様に祈り求めるという姿であると思います。そういう姿がなければ、やはり私たち神様からの答えをある意味で受け取ることができないわけですね。求めなさい、そうすれば与えられますと言われています。これはこのヘブルの11章6節と同じことを私は言っていると思うんですね。私たちの信頼、神様に対する信頼や期待というのは本当に大したものではないかもしれません。決して大したものではなくてもいいと思います。でもほんの少しでも神様に対する信頼や期待、希望、それがないと私たちやはり祈り求めるということができないと思うんですね。そういう姿勢がやはり私たちにも求められていると思います。皆さんは神様に祈りを聞いていただいた、そういう経験があるでしょうか。いや、祈っているけれども何も起こらない、何も変わらない、そういうふうに感じている、そういう方もいらっしゃるかもしれません。でも諦めずにぜひ祈り続けていただきたいと思います。しつこく熱心に祈り求めるとき、本当に神様があなたの願っている通りではないかもしれないけれども、本当に必要なもの、最も良いものを与えてくださるはずです。そしてそのことを通して本当に神様が祈りに応えてくださる、そういうお方であるということが分かってくる、そういうことを経験していただく、経験させていただくことができます。こういうふうに話している私自身もですね、実は私自身クリスチャンの家庭で育ってきました。ただいつもといいますか、初めから神様に祈り求めていたわけではありません。いや、いつでも熱心に祈る、そういう姿勢があったわけでもないです。いや、むしろ何か他の人と比べてですね、自分よりも周りの人たちの方が神様に祈りを聞いてもらえているのではないか、祈り願っていることが叶えられた、そういう経験をしているのではないか、そういうふうに思うことがあります。それに比べて自分はあまりそういう経験がない、そういうふうに感じていたことがありました。でもこれは私自身が神様に本当に真剣に祈り求めたことが少なかったから、そういう面もあったと思います。ちゃんと祈り求めていなかったということですね。求めなさい、そうすれば与えられますとあります。神様からの答えをいただくまでしっかりと待つ、祈り続ける、そういう姿勢がなくて待てずに諦めてしまったら、せっかくですね、何か神様からの答えがあったとしてもそれが分からなくなるということがあると思うんですね。あるいはこの今日の例えであると、せっかくですね、真夜中に友達のところに来て何か食べるものがないかと求めても、ちょっと気のない返事が返ってきて、それで心がしおれてしまって諦めてしまったら何も手に入れられない。でも少し厚かましく祈り求め続けるならば答えられるものがあるかもしれない。いや、きっとあるということですね。で、私自身、あまりこう祈りに答えられたという経験が少なかったわけですけれども、そういう中で本当に私が真剣に祈り求めたことは、神様のことが分かるようになるという、そういうことでありました。そして神様は私に本当に分かる方法で答えてくださって、私も少ないながらも確かに神様が生きて働いてくださって祈りに応えてくださる、 そういう経験をさせていただくことができました。で、神様はですね、それぞれに、まあ、それぞれの性格といいますか、まあ、特性といいますか、あるいは今まで歩んできた道、それにふさわしく本当に答えてくださるお方です。ですからぜひ神様に祈り求めていただきたい、求めなさい、そうすれば与えられますと、この御言葉に期待して祈り求めていただきたいと思います。そしてそういう中で本当に生きて働いてくださる、答えてくださる神様を知っていただきたい、経験していただきたいと思います。そしてそのようにしか知ることができない神様の姿、神様がおられるということをぜひ知っていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して私たちを教え励ましてくださることありがとうございます。求めなさい、そうすれば与えられますと、神様あなたは励まして私たちを待っていてくださいます。しかし私たちの本当に信仰、あなたに対する期待は本当に風のように移り変わりやすかったり、簡単にしおれてしまいやすい、そういうものです。しかもそのことを何か人のせいにしたり、いや神様のせいにさえしてしまうようなものです。どうか私たちが本当にあなたに信頼して期待して祈り求めることができますように、また求め続ける中で本当に良いものを与えてくださる神様を知り経験していくことができますように、どうか導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。